語彙の習得の基本は大きく分けると2つの考え方を分かってほしい。1つは単純で、その語彙空間は英語の言語空間ではなければならないということ、当たり前。もう1つは、だからといって赤ん坊に戻って語彙を学んだのでは、例えば13年とか20年とか大人の語彙として習得するまでには本当に大人の人生時間がかかってしまうわけで、それはあまりにも効率的でないので、もう一つは言語より高い抽象度で語彙空間を利用するということ、認識するということ、これはやってほしい。例えば言語でより高い抽象度って何ていうか、どういうものかっていうと、何でもいいけど、キャットという単語があったとして、それより一つ上は英語だったらアニマルであって、でその上だったら何か分かんないけどクリーチャーかもしれない。でその上ってなるとよく分からない。抽象度を階段上がっていくと、ある時語彙が分からない抽象度まで上がっていく。日本語だったら猫の上位概念は動物で、動物の上位概念生物で、生物の上位概念何かなと思ったら何かあんのかもしれないけど、宇宙生物かもしれない、よくわからないけど、ある時語彙がもう日本語も語彙も英語の語彙もついていない、つまり概念的な存在、もしくはイメージ的な存在としてしか我々の言語空間に存在していない抽象度まで上げられる。そこまで抽象度を上げれば言語独立になってくるので、もはやそれが英語なのか日本語なのかということを考えなくていいので、その抽象度まで上がればどちらの英語の方が発火してしまう、もしくは日本語モードになってしまう、それぞれのどちらが発火してしまうということを気にしなくていい。それより上の抽象度まで上げてしまえばいいということです。だからそこまで上げていく。もちろん抽象度を上げるというとなかなかやりづらいと思うので、単純にもしもできる人は自分で抽象度を上げていく、自分で英単語で抽象度を上げていく、日本語じゃないから当たり前で、英語を学ぶときは特に語彙の少ない人はあまり抽象度を上げられないと思う。すでにある程度英語ができる人で抽象度の階段を上げられる人、 cat、animal、creature って言っていける人は、その上何か分かんないけどもうダメかなと思ったら、この抽象度ぐらいで抽象度を上げちゃう。例えば木があったとして、 tree っていう言葉があったとして、 tree、 plant、 その後何か分かんない、僕も inanimate object かもしれないし、何か一つ上の状態に抽象度を上げていく。でもう分かんないかなと思ったら、その抽象度がまさに言語独立の概念の抽象度、そこまで自分のまず認識空間を抽象度を上げるという準備をします。それができない人はというのは、もともと語彙が少ない人、そういう人は分かっている、知っている単語のイメージを語彙を切り離した画像的な抽象度ということは良くないかな、画像的なイメージでまずは空間を広げていく。どういうことかというと、例えば tree っていう単語があったとしたら、 tree にまつわるイメージ、なんか例えば木が生えてて葉っぱがいっぱい広がっててとか、いろんな木があると思うけど、そのツリーそのものの映像としてのイメージをまずしっかりと思い浮かべる。決して日本語の単語の木という言葉が出てこないように。人によっては受験勉強の悪い癖か、英単語を聞くとすぐに日本語の単語がポッと思い浮かんでしまう人がいます。最悪です。まさに日本の誤った英語教育の犠牲者。それは一瞬で日本語モードが引き戻されるようになってしまっているので、外国語習得に対しては大きな妨げになります。そういう人こそますますそういう癖をなくすように、例えば tree という単語を聞いたり思い浮かべたりした瞬間にイメージをしっかり出す、木のイメージ、 tree のイメージ。もちろんここで重要なのは、ある単語のイメージはそれぞれ文化の中に埋め込まれているし、文化自然もそうだけれども埋め込まれているので、日本語のネイティブとして育ってきた人が tree という単語を聞いて思い浮かべる木は、もしかするとアメリカやニュージーランドの木ではなく、日本にあるような、日本で生えているような木を思い浮かべてしまうかもしれない。 ただそれは日本語の脳の活性化を抑えることで徐々に解決されていく問題です。例えば山の概念マウンテンという言葉があったとして、日本語の山と英語のマウンテンはだいぶイメージが違う。日本の山だともちろん富士山みたいなのを思い浮かべる人もいるかもしれないけど、裏山みたいな山だったり、自分の田舎に山があれば、大体は富士山だってふもとには樹海が広がってるわけで、大体日本人の山のイメージはアルプスの、日本アルプスのそばに住んでない限りは結構木が生えてるイメージ。アメリカ人のマウンテンというイメージは何とも言えない、木が生えてない山の方がはるかに多い。大体木が生えてるような山は、日本人の言ってるような山はバリーという、まさに丘っていう言葉の方がふさわしい。イメージがだいぶ違います。ビーバー、川だったらば、日本人の川はおそらくどちらかというと綺麗な水が流れている小川みたいな川を思い浮かべやすいと思うし、もちろんある程度広い利根川みたいなものを思い浮かべる人もいるかもしれないけども、少なくとも綺麗な水が流れている川の可能性が高いわけで、ただそういうふうに言える国は実はそんなに多くないし、逆にアメリカあたりだと川は大抵はほとんど海に変わらない、海と変わらないような幅広い川を思い浮かべることが多いです。リバーという単語は。中国に行くと最近は川に水流れてません。だから今の中国人のに川という言葉が伝わると、水がない川のことを思い浮かべる可能性が高い。そういった自然の世界のものでも地域によって想起されるイメージが違うわけで、ましてや概念的な抽象度の存在に対して日本人の思い浮かべるある特定の単語のイメージとアメリカ人のネイティブが思い浮かべるイメージはだいぶ違ってくるわけで、そういった意味で言語の抽象度というところは、言語学習の基本的な概念の抽象度にするにはまず低すぎるというふうに思ってください。つまり日本語という言語で学んできた概念の抽象度をそのまま利用すると、日本語という単語は使われていないけれども、やはり日本語という日本語脳が発火しやすい文化に閉じ込められる可能性があって、そうすると英語脳の習得が難しくなってくる。そのためにやることが、まずできれば、可能であれば英語で tree という単語を聞いたり思い浮かべた瞬間に、それより高い抽象度 plant とか一つ上の抽象度、できるだけ高い抽象度の単語のイメージを作り上げていく。つまりそれを想起するということ、それが重要。そしてまだそこまで言語習得がいっていない人は、 tree という単語を聞いたらばしょうがないので、実際はその時に日本人が思い浮かべる tree はアメリカ人が思い浮かべる tree じゃないかもしれないけど、ただし日本語は使わずに自分の知っている木のイメージをできるだけリアルに感じてもらう。そして次に重要なのが、その単語のイメージに臨場感を強めていくということ。臨場感というのは何かというと、我々はホメオスタシスという概念で説明するんだけれども、ある状況にいるときに、その状況が存在する空間と自我、生体としての自我でいいけれども、自分自身との間でのフィードバック関係のことをホメオスタシスと言っています。そしてホメオスタシスは現在の自我の状態が長く継続するように調整する作用を持っている。生体の安定的な傾向を、安定的な状態を維持しようとする傾向のことをもともとホメオスタシスと言っています。ただその生体というのが、現代では物理的生体から情報的な空間に広がっているというのは当たり前のことだけれども、要するに人間は脳と心の両方があるということで、情報空間までも生体が対象とするホメオスタシス空間が広がっているのは現代の常識であって、科学としての常識であって、だから映画の世界は実際存在してないのにちゃんと臨場感を感じることができるわけであって、そういった臨場感、世界と自分自身との関係、これをホメオスタシスと言っているわけだけど、その臨場感が強いというのは、そのホメオスタシスが強く働いている状態、これがその語彙の習得にとっては強い臨場感を引き起こすために重要な要因になってきます。当たり前だけれども、 ある単語を聞いたとして、自分が生命の危機にあるような時に言われた単語はそう簡単に忘れないし、その意味はよく分かったわけだ。強い状況があるということは意味がよく分かっているということであって、それを自分自身で疑似的に引き起こす必要がある。じゃあ例えば tree という単語があった時に、それをどうやって臨場感を上げていくかというと、木そのもののイメージをまず五感でしっかりとそれぞれ体感する。それが木の葉っぱの音かもしれないし、実際に木を触れた時の指の体感かもしれないし、もしくは実際に葉っぱを噛んだことがあればその時の味かもしれない、何らかの匂いかもしれない、花粉症の人は自分の鼻水が出る体感かもしれない。そういった5つの五感全部の体感をまず1つの単語を聞いたら全部思い浮かべる。もちろんある程度抽象度の高い言葉になると体感というのはないかもしれない。そういった場合は共感覚を使う。もちろん低い抽象度の木のようなもの、トゥリーみたいな実際存在しているものに対しても、もちろん共感覚はさらに臨場感を強化する上で役に立つけれども、特に抽象度の高い存在に対しては無理やり五感を当てはめる。ここでいう共感覚というのは、例えば音を聞きながらその音の感覚を光情報として視覚情報として感じるような、そういった状態を言ってます。もちろんそれは1万人に1人とか、実際に本当にそういう統計的な確率かどうかは別として、1万人に1人とか言われている人たちは生まれながらに生徳的な共感覚者だと言われている。実は私自身も生徳的な共感覚者なので、音楽を聴くときは大体は視覚的な光の情報として見ています。じゃあ音が聞こえないわけじゃなく、ほとんどは光情報として見ている。ただ正徳的でなくても、これは自分でやろうと思えばできます。もちろん訓練をした方がやりやすいけれども、自分でマッピングする、何らかの例えば味があった時、この味はどんな光として感じようかと表現をしていく。そうすると当然のことながらより臨場感が増し、表現が豊かになる。例えばソムリエがワインのテイスティングしているときは、大体は味以外の感覚で言葉に書いていると思うけど、あれがまさに共感覚、表現がより豊かになる。モーツァルトは明らかに光共感覚者で、高い周波数帯で音がいろいろうまい組み合わせで構造的に設計されている。音を音として聞いたんでは、あそこまで細かい微細構造は設計できなかったと思うので、おそらくまず間違いなく光共感覚者だったと思われます。ただしそういった共感覚状態をあえて自分で引き起こす。それによってその語彙空間の臨場感を強くする。だから例えばもともと五感の存在している単語の場合はやらなくてもいいんだけども、やるとすると tree っていう単語があった時に、木の葉っぱを噛んだ時の味を、じゃあ光に変えたらどんな色になるのかしら、匂いに変えたらどんな色になるのかしら、音に変えたらどんな音になるのかしらということを想定する。もちろんその時に日本語でどうなるかしらと思ってもらっちゃ困るんで、頭の中英語で、もしくは言語独立で、そういった意識状態でいろんな体感にマッピングしてみる。これは臨場感を上げます。もちろん最初から五感を伴うような木みたいな存在はやらなくてもいい。もうちょっと抽象度の上がった状態、言葉何でもいいけど、例えば英語の love だったら love っていう言葉で、それをその単語の体感を自分で光の状態にしたり、色、これは love はピンクにしようでもいいし、音はこんな音にしようでもいいし、そういった抽象的なその単語の語彙としての感覚、それにあえて色をつけたり味をつけたり匂いをつけたりする。それでその単語の空間の言語空間の臨場感を強くしていく、こういう作業をやります。じゃあ意味は何なの。実は意味は、単語に意味はありません。語彙を増やすという言葉を聞くと、単語の意味を増やしていくっていうふうに捉えられがちだけど、それは誤った教育の悪い後遺症。単語に意味はないということを理解してください。その単語が使われた発話状況に初めて意味があるわけで、じゃあどういうことかというと、そういった単語が発話状況の中に意味を持たされていく、関係していく、そういった言語空間を 大きくたくさん広げていくということが語彙を増やしていくということで理解してください。そのために例えば DVD を見る、 DVD の音を聞く、その中で tree っていう言葉が聞こえたとする。あ、この単語知ってるなと思ったら、もちろん英語でこの単語知ってるなと思ったらば、そしたらその tree という単語から、自分でまずは tree という言葉を聞き終えたら、その tree のイメージを感じる。葉っぱのを見る。幹を見る。そして見えたらば、それに対して自分で五感を感じる。葉っぱを噛んだ味を味わう。木を触った感触を感じる。それを五感でまずはしっかりと分かる、体験する。可能であればその五感をそれぞれ違う体感にマッピングしてみて、そしてそれを感じる。まずそれをやった上で、そのツリーと関係していると自分に思われる。それが論理的な関係なのか何でもいい、ただの連想でもいい。そこで思われる、知っている英語の別の単語を一つ思い浮かべる。何でもいいんだけど、トゥリーだったらば、ウォーターかもしれないし、ファイヤーかもしれないし、ウィンドかもしれないし、もちろん上位概念してる人はプラントって言えるかもしれないし。で、それが正しいか正しくないかはどうでもいいわけで、自分が生活をしてきた中で、トゥリーにまつわるその他の概念ということが自分の生活としての概念ネットワークであって、それの英語バージョンを作っていくわけだ。自分で思い浮かべるだけ。だから、ツリーに対して、他の人がツリーを聞いたときに何を思うかどうでもいいわけで。ツリーを聞いたときに思い浮かべられる英語の概念、英語の単語を思い浮かべてみる。そして、それに対して全く同じことをやる。ツリーっていうことから、例えば、ウォーターっていう単語が思い浮かんだとき、ウォーターだったらば、水を味わったときの、何でもいいけど、どんな水でもいいけど、水を舐めた時の舌の感触。で、できれば、リアルに出すためには自分の記憶を使う。ただし、言語独立で。皆さんのこれまでの人生の体感、体験、そして抽象度の高い意味合いでの知識、概念というのは利用させてもらう。その上で、短い時間に英語の脳を作り上げていく。ということは、実際は日本語で体験した体験かもしれないけど、過去に例えば何かのミネラルウォーターを飲んだってことがあれば、その時のミネラルウォーターの味を思い浮かべる。そしてそのウォーターということの体感をしっかりと臨場感を持って感じる。その時の場面まで思い浮かばしたらそれでも構わない。ただし、あくまでも英語で。そしてその上でさらに、そこからウォーターに関係あるものは何かな。もちろんその時に単語が現れないような体感の場合もある。つまり語彙がぶら下がってないレベルの抽象度であったりイメージだ。それはそれで構わない。それを五感で感じ、可能ならいろいろな共感覚にマッピングをしていく。それをやった上でさらに連想する。次ウォーターの次は何かわかんないけど、ファイヤーかもしれないし。そしたら今度はファイヤーについてそうやる。そうするとどんどんどんどん連想的なネットワークが広がっていきます。それをやります。実は、これをやるのは、超並列的にやってほしい。最初は、我々はシリアルな、逐次的な思考に慣れているので、tree、それから fire、次 tree、water だっけ。water、fire って来た時、次何かわからないけども、順番に逐次的にやってしまうわけだけども、それを tree を思い浮かべながら、一方で、water、fire とか言ってる間に、tree を思い浮かべながら、何でもいいけど、woods とか、house とか、同時に他の単語も頭の中で、単語って語彙といっても、その語彙とその語彙にぶら下がっている語彙が引き起こす、語彙がトリガーとなる実際の状況体験そのもの。例えば、house だったら自分の実際の家そのもののイメージ。そういったものを引き起こす。これを超並列的にだんだんやれるようになってほしい。最初は一つ一つ順番でも構わないけども、慣れると超並列的にできるようになる。そうすることによって皆さんの脳の中に、抽象度の高い空間での意味合いでの脳の中に、まさに英語脳としての語彙ネットワークが広がっていきます。その語彙ネットワークが広がったところで、発話状況を認識することによって、そういった語彙が参加して、 その発話の意味がその状況で認識され理解されるということになります。そういったものを存在論的なネットワーク、オントロジカルネットワークと言ってるわけで、オントロジカルなネットワークを作っていくということ、それがまさに語彙の習得です。ただそれだとすでに知ってる英単語しかできないじゃないですか、そういうふうに思われるかもしれないけども、実はまさにそれでいいんです。英単語は独立をして辞書から学んだり暗記をして大訳で学ぶのは間違いであって、実際に状況を体験をしてから初めて語彙は習得されるので、今のようなネットワークを知っている単語のネットワークの中で傷つき上げている中で、例えば DVD を見たり実際のネイティブスピーカーと会話をしたりとして知らない単語が出てきたとする。一度だと難しいかもしれないけども、何度か同じような状況で知らない単語が出てくると、そういってあらかじめ作っておいたオントロジカルなネットワークの中で、そういった単語の場所がだんだん決まってきます。こういった概念とこういった概念にどうも関わっているらしい。どうもこういった概念の上位概念か下位概念らしい。だんだん場所が定まってくる。そしてその状況を何度か経験することによって、その単語が自分でも使える。こういう状況ではこういうふうに発話するんだ。この単語を使うんだ。というふうに学ばれる。それが語彙の習得です。だから語彙は独立して辞書から学んだものは決して語彙ではない。少なくとも運用的な能力ではないので、それを学んだからといって、その語彙が自分で発話できるようにはならないわけで。語彙の習得は、まず、語彙のオントロジカルなネットワークをできれば共感覚まで利用して強い臨場感を維持しながら作った上で、あとは実際にネイティブスピーカーと会話しながら、もしくはアクティブな時間、DVD の後をシャドーイングをするようなアクティブな時間を過ごしている間に、知らない単語が同じような状況で、画像まで入れた意味での同じような状況で何度か出てくると、自然にその他の知っている単語の関係、それは知っている単語は周囲にあるわけで、同じような状況を何度か経験すると、もちろん画像がついているわけで、発話状況が大体わかるわけで、そうすると、その語彙の意味が少しずつ推測されてくる。推測されてくるというのは、そのネットワークの中での位置が定まってくる。そして、その位置が定まったところで語彙が習得されたことになります。ということで、語彙の習得はあくまでも DVD を見るなり、実際に会話するなりで、そして広げていく。というのが大前提。ただ、どうしても語彙だけを多く習得していきたいという人がいた場合は、一つやってもいいことはシソーラスを使う。シソーラスというのはもともとそういったオントロジーのネットワークで単語がぶら下がっているもの。だからシソーラスを見ながら知っている単語の上位概念の下に、あ、こういう単語はぶら下がっているんだというのを英語の体感として学んで、それを自分で何度も発話して喋ってみるのも構わない。そしてその位置が定まった上で AA 辞典を使って他の英単語でその単語を説明している言葉を何度か読み下すことによって、あ、こんな感じということで単語としての運用的に知識を入れていくのも構わない。ただそれはどうしても語彙を表層的に増やしたいという時にすることであって、本来はあくまでも DVD なり実際に英語会話をしながら語彙ネットワークの中に入れ込んでいく、習得していく、はめ込んでいくというふうに理解してください。まあ、このように語彙の習得というのはまず実際の体感を利用したオントロジカルなネットワークを作る。そしてそのオントロジカルなネットワークの場所に新しい語彙のをどんどんどんどん投げ込んでいく。それが語彙の習得ということになります。そしてもちろん重要なのは英語の体感としての臨場感を上げた状態で聞くということ。もちろんそのためには呼吸法を使ったリラクセーションが重要なのは言うまでもありません。リラックスしていない状態というのは今の日本語の生活をして生きている物理的な世界に自分の体が捉えられている時であって、リラックスして初めてまさに英語の臨場感空間、普段の自分の臨場感空間ではない英語ネイティブスピーカーとしての臨場感空間に自分が強い臨場感を感じられる状態になれるということで、リラックスすることが非常に重要です。それでは語彙習得の簡単な説明はここで終わります。